続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1953年大阪府のお生まれです。 NPO 法人移住者と連帯する全国ネットワークの代表理事、中英写真書から国家と移民、外国人労働者と日本の未来が発売中、鳥居一平さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。確か NHK の番組、
はい、
プロフェッショナルでしたっけ？
そうです。
ね、すごい人いるなと思って、
ありがとうございます。
どんな仕事もなんか淡々と当たり前のようにこなしていらっしゃったわけですけども、
私はあれ読みました、うん、ハーバービジネスオンラインで書いてた、
うん、あ、そうですか、はい、
なんかあの、うん、国会で追及され出して、うん、野党が追及され出して、うん、こんなことあるのかと思って、うん、それで鳥居さんの書いてるのに行き着きました、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、はい、
2013年に米国務省の人身売買と戦うヒーロー賞を受賞してるって、うんね、日本ではなんか僕たちはそんなにね、あの表だって聞かないんだけど、アメリカなんかもちゃんと評価する人は評価してるんだよね。
いやだからこの問題が出てきて、うんうん、国会議員が、うん、国会議員だって鳥居さんの読んでるので追及してたかもし
れない。そうなんですね。それで、ですから国際社会では結構有名なんですよ、うんうん、
だから
この事態自体がですね、
この事態がね、
この制度の問題は、うんうん、国際社会では、うん、まあ、国連なんかでもそうですけども、うん、国連に行きますと、うん、技能実習制度っていうと、うん、あの人身売買、うん、奴隷労働ねっていう、うん、こういう感じなんですよね。
多分聞いてる方分かんないと思うけど、うん、ぶったまげちゃうことがいっぱい出てきた
の、うん、そうだね。
時給いくらだっけ、いくら、
まあ、時給300円
とかでタコ部屋みたいなところで入れられて使われたりとか、はいはい、あとそこの会社、うん、ちっちゃい会社、うん、工場とかさ、うん、そういうところに勤めてる女の子、何回もレイプされてたりとか、うん、もう恥ずかしいと思って、
まあ、順を追ってご紹介したいと思うんですけど、外国人労働者問題に取り組み始めたのが1991年から。
そうですね、90年に一番最初の人の相談がありましたけども、はいはい、相談としてやり始めたのは91年からですかね、う
ん、何をきっかけにこの相談みたいなことを始めになったんですか？
ま、実はあの、うん、中小零細企業をフィールドとした、はい、まあ、労働組合活動してたもんですから、うんうん、それまで日本人の相談が、うん、気がついたら外国人労働者がたくさんいたと。
気がついたら外国人
労働者になってた、
はいはいはい、
ですから1980年代のバブル経済を背景にして、うんうん、たくさんの人が実は来ていたんですね。
来てましたね、当時は。今、
そうなんですよ、
ね、名古屋とかすごかったですもんね、
ですから私たちが活動するフィールドは変わらないんだけれども、うん、そこに外国人労働者の人たちがいたと、うん、こういうことですよね、
うん。移住者と連帯する全国ネットワークの代表理事っていうことなんですけど、はい、これはこの外国人労働者の実態を世間に知らせるとともに、そこで働いている方らのサポート、そういうことでよろしいんですか？
そうですね、う
ん、
あの全国的な、うん、あの NGO だとか労働組合、うん、市民団体、うん、こういう人たちをネットワークをしている全国組織ということになりますね、うんうんうん。
鳥居さんご自身も労働者として働いた時に大怪我をなさったって。
そうですね、あのプラスチックの成形工場で11年ほど働いていましたけれども、うんうん、まあ、そこで左手の中指を、うん、まあ、金型の下敷きになって、うん、切断してしまったんですね。
鳥居さんちょっとハスキーでいい声だね。モンタヨシノ
さん。そうなんです。
まあ、そういうご自身の体験もあり、
はい、
やっぱり日本にいる外国人労働者の特に何ですか、技能実習生のことなんかを、
はい、
意見がたくさん鳥居さんのもとに寄せられるようになってきた。
そうですね、うん、ま、当初以前90年代の初め頃っていうのは携帯電話もありませんでしょ、うんうん、
はい、
ところが口コミっていうのはすごく出てですね、うん、あっという間に広がったという感じですね、うんうん、ですから次から次に相談に来られてですね、うん、まあ、それだけ行く場所がなかったんでしょうね、うん、だからその中で、まあ、いろんな国の人がたくさん相談に来るようになって、うんうん、そして技能実習制度が93年から始まりましたけど、うん、問題が顕在化したのは98年から99年、はい、2000年に入ってから顕在化してきました、
うんうん、もう本当ひどいんだから、人としてみなしてないんだよね。もう本当にこの実態知るとさ、うんうん、 あの同じ日本人として恥ずかしくなってくるんだよ。
実際にこの技能実習生という名前なんですが、まあ、日本に来て3年労働して、帰るということなんですけど、何か技能実習的なものがあるんですか？
それは全くないんですね。実は1年目は技能実習1年が終わると、はい、技能実習の2号というのに移行するんですけど、はい、技能検定試験というのがあるんですね、はい、でこれはもともと制度で技能検定試験でやることになってるんですけど、はい、これはもう合格率ほぼ 100% です、はい、通すための試験ですね、うん、で例えばある建設会社に働きに来て、片枠で来たんだけれど、3年間片枠なんて触ったことがないっていう技能実習生もいるわけですね。
片枠、
片枠ですね、あの建設の片枠、はいはいはい、これを触ったことがないと、あるいは塗装できたけれども、やってた仕事はずっと板金をやっていて、板金でして来た人は塗装の仕事をやっていたと、とか修了証書はその反対の修了証書をもらうと、いうのが実態なんですね。
も
う
デタラメ、デタラメ、
うん、調整できるこの国のその労働力として切ったり、あのするしやすい、まあそうですね、いる時には重宝してっていう感じになって
る。まあ社長さんたちもよくそれは分かっていてですね、だからまあ、中にはそのちゃんと面倒を見る社長さんもいらっしゃるんですけど、技能を移転するということを意識的にやっている社長さんというのはおられないと思いますよね。
でもさ、その技能実習生っていうことだから、何年か経ったらは絶対その母国に帰るわけでしょ、はい、そんなひどい扱いされたら絶対この国のこと悪く言うよね。
そうですね、
なんでその社長さんそういうことまで考えないのだろうかと思って、この国っていうかもう日本もう日本人も大嫌いになるよね、
うん、まあ、どうぞ、
だ社長さんたちもだからそういう意味で言うと、まあ、私はよく邪悪な欲望に変貌する社長というんですけどね、社長さんたちと会ってみると驚くのは、ごく普通の方です、いわゆるヤクザ暴力団みたいな人いないんですよ、この社長さんがなんでこんなことするんだろうと思う人たちばっかりなんですよね、だから今おっしゃったように日本人嫌われるんじゃないかと思うようなことを平気でやっちゃうっていう、まあ、その構造があるんですよね、だから何をやってもいいって感じになっちゃうんですよ。
大竹さんだからレープだよ、レープ、どうせ言わないだろうと思って帰るとこもないからって、
は
い、
その枷になってるレープも、もちろんあったんでしょうけども、枷になっている内容はどういうことなんですか、
まあ、一つは前借金ですね。
前借金、
つまり借金をして来てるということです、はい、それともう一つはこの技能実習制度の場合は、企業を移動することができないんですね。つまり会社を変わることができない、
そこにしかいられない。
そうです。ですからそれがいわゆる足かせになってるわけですね、はいはい、だから見えない足かせですね、だから奴隷労働っていうのは何かというと、例えばひどい目にあって汚いところに住んでるとか、給料が安いということだけではなくて、辞めることができないということですね、だからこれが一番見えない足かせっていうのは怖いんですね、
でもどうかしら、そういうひどい社長さんって会うと普通の人であるって言ってたけど、もう この国ってその最低賃金もだんだん他国と比べて安くなってきてるから、もうそのおじさんたちはいくら言ったって悪いことしてるって感覚さえなくて、その差別の意識がすごいもう根っこにあってさ、だからもう来れなくなるっていうのが一番いいんじゃないかと思っちゃう、
まあでもこんなことしたらうちに、まあ、日本にいてもしょうがないみたいな話になっちゃう、それだけ労働のね、きつい条件があったとしたら、それ以外にも日本人と恋愛してはいけない、外泊禁止、
はい、
妊娠したら母国に帰らなくちゃいけない、
そうです、その契約書にね、日本語ではっきり書いてあるんですね、奥出資家の契約書に。なんて書いてあるかというと、はい、慢性病エイズにかかる、もしくは妊娠した場合には、強制送還って書いてあるんですよ。でこれだから送り出し機関、つまり送り出しの国の問題ではなくて、はい、日本語で書いてあるわけですから、日本の受け入れ側も分かっているわけですよね。
そうですね。
で妊娠だけじゃなくて、慢性病エイズにかかったら解雇なんていうのは、これも差別そのものですし、私たちはエイズの時にどういう問題があったのかということを勉強してきたわけですよね、あるいはこの社会は経験してきたわけでしょ、でもそれが技能実習生の場合には堂々と書かれているわけですね。
日本人と恋愛してはいけないって、余計なそのいろんな意見言うやつをつけるなってことでしょ、
そう、それは結局ですから逃亡防止なんて言い方してて、余計な知恵をつけられてしまうから、付き合うなと、だから例えば労働組合にも付き合うな、あるいは 外泊禁止なんていうのはですね、本当普通の一人前の労働者であれば認められなきゃいけないことですよね。ところがそれはそういうことを平気で書くわけですね、
これで帰ってったら、私だったらだよ、すごいそこまでひどいことされて自分の国に帰ったらだよ、自分の周りの人には言うけど、もちろん子にまで伝えるもんね、こういう嫌なことして頑張ってきたんだって話を、もう相当本当に逆候補だよね。
そうですね、
日本の、
制度がほんの少し変わって、技能実習以外に特定技能なんだっけ、特定技能をというコースが新設されたんですよね。
そうですね、
はい、これは、
まあ、ですから、労働者を受け入れるということを進めるということにはなったと思いますね、しかしながらやっぱり潔さがないですよね、特定技能なんて名前をつけて、なんかあたかも技能者技能をということを言ってますけど、実際上現場で欲しいのは、現場で働く人が欲しいわけですよね、
はい、
だからそういう意味で言うと、この特定技能は次に発展していかないと、結局同じようなことが起きるというふうに思いますね。
あとはニュースとかがこの件に関してちょっと ちっちゃいとかきちんと見たことないんだけど、その質問っていうか追及されて答えてるのは見たことあるけど、例えばその、技能生やってきて自分の子供みたいな年なわけじゃない、そういう子のさ、布団に毎日忍び込んできたおっさんとか、ちゃんと顔出しでニュースで流すべきだよね、どんどん。
まあ実態としては本当にひどいものもありますし、
ひどいよ、
交渉中にあれですね、こう交渉しに行ったところで、これは何だと思うんですけど、書いてあるのは、そこの社長にガソリンかけられて火つけられたことあるって書いてあるんですけど。
そうですね、バングラディッシュ人の未払い賃金の裁判所の執行官と一緒に仮差し押さえに行ったんですけど、まあ、社長が何を考えたのか、ガソリンをわざわざ買いに行って帰ってきて火をつけたんですね、まあ、全身やけどっていうか結構ひどい、だ救命センターに長く入ってました。
鳥居さんご自身、
はい、
どのくらい
救命センターには3週間丸々で、病院はその後後方病棟もありますから2ヶ月ちょっと入院してました、
その後の処理はどうなったんですか、
もちろんそれは警察に捕まりますしね、その社長は、で有罪判決にもなります、
やけどはきついよ、痛いしさ、治ってくると痒いじゃん、
はい、ただその社長が、まあ、やっぱり結構追い詰められていたっていう話、
いやですから損害賠償、損害賠償の裁判ももちろん勝ちますけれども、その執行は求めませんでした、
お金がないと、
そうですね、奥さんと娘さんもいるし、まあこれ請求してもあまり意味がないと、それと、やっぱりなんて言うんでしょうか、これ年末だったんですね、で社長も切羽詰まってたんじゃないですかね、そこに差し押さえでしょ、差し押さえというのは一つの権力ですよね、まあそういう手段の中で追い詰められたんだろうなっていうふうに思ったんですよね、
だったら現場の社長さんとかそういう方にしてみれば、こういう技能実習制度があると、それを俺はその制度に従ってうまく使ってて何が悪いんだみたいな気持ちにもなってる。
そうです、何が悪いんだというよりもですね、これをやらざるを得ないって言いますかね、結局これは政策で、いわば労働力政策だとか産業政策をやらないで、安い労働者を持ってくるんだから、これ使っとけみたいな形でしょ、でそうすると、もともと法制業で言えばですね、例えば法制業で言えば、親会社がどんな工賃で仕事を出してるかということには問題はいかないで、その工賃で働く労働者の賃金と、いうことになるわけですよね、だから結局これはその一人一人の社長に責任を転嫁するだけじゃなくてですね、なぜそういう構造になっているのかということをやっぱり問題しなければいけないというふうに思いますよね、
一人一人の社長も差別とかものすごい恥ずかしいことなんだって分かんないと、
それはもちろんそうです、
どうなんですか、これってちょっと問題になったりした会社ってまだ実習生入れてたりするんですか、
します、ただそれは確かに社長たちも学習すると言いますかね、はい、それはあることありますね、
そうすると一回問題になると、そういうふうな差別的なこととか人としてどう思うかっていうようなことはなくなったりはするんですか、
そこの企業ではそうですけれども、まあ、繰り返し先ほど指摘があったように繰り返しやる人たちもいますね、
それなんとかな
る、それはもう非常に構造的な問題ですよね、ですから、
だから日本のね労働者を受け入れる社会構造が、やっぱし向こうにもブローカーがいて、こっちにもブローカーがいて、それで まあ、少ない給料だけど安い 寮みたいなところにいて、うん、まあ3年間で300万ぐらい貯めたら、うん、まあそれでも、まあ、貧しい中で貯めてって、そうすると帰っていくと、
そうです、
このシステムがあると、
それが問題なんですね、うん、ですから結局この労働者が足りない、いない、うん、不足してるっていうことは事実ですよね、
うんうんうん、
じゃそれに対して政策を打たないで、うんうん、この技能実制度を使って社長さんたち、うん、うまくやりなさいよと言ってるようなもんなわけですよ、
うんうん、
だからそれは自由に やればいいじゃないかと、こういうやり方でしょ、うん、でそこで人権侵害や、はい、その先ほどあの言われた時給300円なんていう問題が出るわけですよね、
うん、今までいくつぐらいの問題を、うん、
いやだですからそれはもうたくさんなんですね、
たくさん、
ですから、うん、まあ、あのいわゆる関わった労働者の数でいうとですね、うん、まあ、5000は超えると思いますね、それでその一つ一つの事例がですね、うん、まあまあ、変な話ですが一つ一つ物語があるんですよ、
はい、そうでしょうね、
先ほど、まあ、女性の問題言いました、女性で、はい、例えば技能実習生の女性で、はい、セクハラを経験したことない人がいないっていうぐらいなんですね、はい、もちろん変な話で強弱で言い方していいかどうか分かりませんけど、それはあるんですけども、うん、しかしながらそういうのが実態なんですよね。
私ね、一番嫌なのが、うん、普通の顔しててさ、普通の人っぽく生活しててさ、でも裏ではそういうことをしてる人、普通に当たり前のように、うん、それがめちゃめちゃ怖くてしょうがないの、うん、
まあでもお話を伺ってて、まあ、現場の問題よりもやっぱり制度自体にかなりのね、こう、
うん、
改善の余地があるっていう感じですね。
そう、だからこの制度をやらないと、うん、今おっしゃったように、うん、地域や職場や家族が壊れるんですよ、
うん、
もうその通りでね、うん、だからこの制度に手をつけないと、うん、まあ、私はだからもう金がないって言うんですけど、1分1秒でも早くこの技能実習制度をやめるべきだと、うん、で労働者を労働者として受け入れるということをね、うん、進めていかないと、
うん、
今外国人労働者166万人のうち 43% がですね、はい、技能実習生だとか留学生なんですね、
はい、技能実習っていうと教えてやることもあるから、うん、安い賃金でいいって理屈になっちゃうもんね、うん、だからやっぱりきちんと労働者として来てもらうべきだよね、は
い、で移動する自由があれば、うん、健全な労働市場が形成されるわけですよね、
う
ん
うんうん、あと来てもらってるっていうことを頭に置くべきだ
よ、
だって人手が足りないから日本を選んで来てもらってるんだっていうのが頭にないと、本当になんていうんだから、パワハラとかそういうことしちゃうわけだから、
その通りでね、私たち社会は正直に言うべきなんですよ、うん、困ってるから来てほしいと。ただ3年間の例えばローテーションであってもですね、いわゆる期間労働になるかもしれないけど来てほしいと、うん、お世話になりますということが必要だと思うんですよね、うん、
ちゃんとお金出しますと、はい、ね、恋愛もしていいですよと、
そう、ね、気に入ったら住んでくださいと、
ね、はい、だって一人の人間に3年間ね、誰と恋愛するなじゃないけど日本人と恋愛するなみたいなね、言い方はどう考えてもね、随分、
はい、
そんな言い方ですよね。
やっぱりその法を変え、うん、法っていうかその整備を変えるっていう立て付けの問題もあるけれども、うん、もう一個なんていうのかな、その中小の企業やってたりする人を使う立場のある程度のおじさんたち、多分私よりね、私と同じかそれ以上の人たちがもうちょっとなんていうの、リテラシーもとそれぞれに、自分の家族に見られたり娘とか息子とか親に見られたら恥ずかしいことはしちゃいけないっていうのをもっと心にしっかり持ってもらいたいよね、
ええ、
まあでもその社会構造自体が貧しい者たちから搾取するシステムみたいなのが出来上がっちゃってるんじゃないかなって思いますよね。しかもその上に今回のコロナ、
うん、
コロナが来て現場はどうなってるんですか、
まあ、やはり弱いものからということになりますよね、
うん、
ですから、まあ、あのこのコロナ、私はだいたい6月ぐらいから顕在化するかなと思ったら、本当に、まあ、残念ながら予定通りと言いますか、この6月中旬ぐらいからどんどん顕在化してきましたね。
どういうふうに、
つまり緊急事態宣言が解除されると職場に戻る人もいるわけですよね、
はいはい、
その時に日本人からという、つまり待機、自宅待機している場合に日本人からと、うんうんうん、これ大手のホテルチェーンで、うん、やはりそういうことを指示してですね、
あれもあったもんね、うん、最初コロナが出始めた時にあのお店にさ中国人を断るって、 中国だって広いんだからさ、感染してる人だって感染してない人だっているけど、そうですね、そういうのが恥ずかしいって分かってない人が結構多いんだよ、はい、
日本人から雇ってその次に外国人労働者ってことになる、それ以外にはどんな現場では、
いやですから、うん、その例えば、制度のから漏れ落ちると言いますかね、はい、例えば今政府なんかは雇用調整助成金のことを盛んに言っていますよね、はいはいはい、しかし実際それは誰が申請し、はい、誰がその恩恵を受けるのかということなんですけど、
なるほど、
そこから漏れ落ちてますよね完全に、
なるほど、そこまで手が行き届かないで止められていると、はい、ある程度で雇用調整助成金が止まっちゃってる可能性がある、
そうです
ね、あれも入ってないんじゃない、一律の10万円も
だ10万円の場合でも、うん、例えば申請書っていうのは全部日本語なんですよ、うん、そう書けませんよね、
あ、そう
そうすると誰かに頼まなきゃいけないと、はい、でただちょっとだけそのニューカマーのいわゆるニューカマーと言われる、はい、1990年代80年代から来ている外国人労働者は、うん、の場合はもう2世3世がいるので、うん、その息子たち娘たちが一生懸命書くわけですよね、うん、ある日系ブラジル人の若者は、うん、70世帯分書いたと言ってました、
わー偉い、
だけどそれはやっぱりそういう実態なんですね、うん、だからそこにやっぱり目がいかないというか、うん、声が届かない、あるいは制度が行き届かないというか、うん、そこまで到達しないわけですよね、うん、そういう問題がこのコロナの中で、うん、かえって明らかになってきたかなとも思っています、う
ん、でもみんなで思ってほしいね、はい、同じ国で働く、うん、たまたま同じ時期を時代を一緒に過ごしている仲間であるっていう風な気持ちになってもらいたいですね、
そう、病気に対する救済のはずなのに、うん、その救済の対象をですね、順位をつけてしまうという、うん、
順位つけちゃダメ、
ここですね、ダメですね、うん、
ただ現場では未払いの請求書を持って払ってくださいって言った社長さんが、まあ、1ヶ月後にはこう自殺なさってたっていう、現場のなんかこうその現場自体の金巡りの悪さというか、目詰まりがあると、
はい、長い間のことでいろんなことが起きるんですけどもね、うん、外国人労働者問題って一概に一言で言うんですけど、はい、実はこれは日本の社会のいろんな問題の鏡であるかもしれないんですよね、うんうんうん、だから先ほど言われたその女性に対する差別意識だとか、うんはいうん、あるいはその、労働基準に対する考え方、うん、中小零細企業の、うんうん、そういうことが外国人を通して顕在化すると言いますか、はっきり見えてくるということだろうと思うんです、うんうん、今言われたことだってやっぱりその零細企業の社長たちにとっていると、はい、非常に苦しいこともあるわけですよね、
そうですね、
そこに行き届かないわけですよ、うん、だからそのことをやっぱり私の社会の中の弱点としてね、うん、この学院労働者問題というのはそれをこう顕在化させているというふうに、うん、見て取ることも必要かと思いますね、
鳥居さん一生懸命ボランティアでやっていらっしゃるけど、これだけ打ち込んでいく原動力みたいなものは一体どんなところに終わりになるんですか。
やっぱりその一つはね、人が好きなんですね、うん、だからさっき室井さんがおっしゃって、うん、あの社長はっておっしゃるんだけど、その社長と話してるうちにも、その社長にもちょっと少し愛着が出たりするわけですよ、うんうん、それで、
うんうん、だって鳥居さんすごい人が良さそうな顔してるの、あのね、
だから時々叱られるんですけどね、うん、でもやっぱりその人と人と触れ合うことがすごく楽しいわけですよ、うんう
ん、なるほど、
で特にその学院労働者の問題ってやってる時はね、例えばね、うん、サルマンダールっていう場所を探してみようかって見てみよう、 Google マップで見てみようかなんて思わないでしょ、うんはい、でトルコのそういう地域から来てる労働者と会うと、うん、やっぱりそこ探してみるわけですよね、うん、そうするとトルコのこんなところにこんな場所があるんだとか、うんはい、あれギニアのこんなところあるんだなとか、うん、あタンザニアはこうだなとか、うん、でセネガルから来たあの労働者がね、なんていうかというと、象を見たのは日本で初めて見ましたって言うわけでしょ、あ、私たちが持ってるアフリカに対するイメージ違うなと、うんうん、アフリカにだって都市がいっぱいあるんだということを教えられるわけですね、うん、そんな話はすごく楽しいじゃないですか、
まあ、でも今いろんな国のお名前が出てきましたけど、はい、そういうたくさんの国から日本に、はい、来てるんですね、
そうです、アフリカ、中東、アジア、うんうん、もちろん中国、うん、朝鮮半島はありますけれども、うんうん、しかしながら、うん、本当にいろんな国、まあ、組合で言ったらイスラエルの組合もいましたし、労働者からの相談も受けましたしね、まあ、そういう、まあ、たくさんの人たちがいますね、
うん、もう一つはなんか一緒にあのオーバーステイの労働者だったラナさんって方がね、こうなんかあの鳥居さん あの活動に共感して、こう一緒に自分も力になりたいっておっしゃってくれたことが ラナさんも大怪我してるんですよね。
そうです、あの、うん、指を3本落としてますね、うん、プレス機械で、はい、で彼は今ダッカに帰って、うん、でダッカで、うん、あの自分の地域のところの小学校の支援だとか、うん、あれはどうしてもあの医療所が医療診療所がないもんですから、うん、せめて薬をということで、うん、お腹をよく壊すんですね、水の問題があって、うん、それとあと熱ですね、うん、その薬を日本で労災を受けて年金を受けている労働者なんかいるんですけど、うん、そのお金を少しずつ出し合って、うん、でそれをですね、そういうところのお金に使ってると、はあ、でもそれも聞くだけで嬉しいですよね。
優しくされた人はねやっぱり自分がもうやその立場になったら誰かに優しくしたいと思うんだよね、うん、もう立派、
それが嬉しいんですね、
はい、
はい、改めて鳥居さんの著書、うん、国家と移民、外国人労働者と日本の未来は、うん、集英社新書から発売中です、うんうん、大竹メインディッシュ、本日のゲストは鳥居一平さんでした。
はい、ご本にあるように外国人労働者の問題はとにかく日本の未来の問題とオーバーラップするところがたくさんありますからね。
はい、
はい、短い時間でしたけどすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、はい。